発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは発電マンの提供でお送りします。さあ、新年度となりました。今年度も第2第4金曜のこの時間は発電マンベリーズ発電マンの岩堀さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いします。はいはい、します。新年度というふうにね、お話しましたが、はい、今言ったように発電マンベリーズという会社名になって迎える新年度でもあります。
はい、
また思いは違うんじゃないですか。
そうですね、一応3月30日にですね、
はい、
農業を専門とする一応発電マングループの会社を作りまして、発電マンアグリーズという会社をですね、はい、新たにちょっと立ち上げまして、
ね、なんかスーパーヒーローみたいですね。
まあまあそうですね、ベリー発電マンベリーズと来たから、アグリーズという来たという、
あ、そうか、
そういう語呂合わせでしかないんですけど、単なるはい、
これ農業法人ってことですか。
まあ、正式には農業適格法人という言い方をするんですけど、農業適格法人
そういうのがあるんですね。
そういうのはね、法律的にはそういうのがあるんです。
ほう、
ただそれになるにはちょっとまださまざま条件をクリアしなきゃいけない部分があって、うん、でとりあえずはまず普通の株式会社で、設立をしますけど、いずれその農業適格法人というのを目指すという形ですね。
散々割とね、国から農業法人に皆さんが参入しやすいようにという政策が出されてきましたけど、
はいはいはい、
参入はしにくいってことですか。
そうですね、緩和されたとは言ってもまだまだ新規参入しようと思うとさまざまハードルありますね。
何が難しいんですか。
まず、役員構成というのも当然あるんですけれど、役員構成のうちの半分以上が、農業にも携わっていかなきゃいけないだとか、年間何十日以上携わってなきゃいけないだとか、で農業資格を持った人間が役員にいなきゃいけないだとか。
え、資格ってあるんですか。
資格ってあるんですね、これがね。でやっぱり農業やってるよって みんなが認める、そういう人が入ってないといけないというね。
ほう、
結構ややこしいものがあります。
料理人がいないと飲食店ができないとか、そういうことなんですかね。
そういうことですね。
は
い、あとは農業の売り上げがね、やっぱ大半を占めてなきゃいけないだとか。
はい、そうかそうか、会社の売り上げは農業によって支えられているということ、
はいはいは
い、
というようなさまざまいろいろありまして、そういう農業適格法人になってしまえば、例えば農地を所有することができるとかあるんですけどね。今は借りることはできると、農地をね。昔は借りることもできなかったんですよね。だからそういう意味では、緩和はされてるんですけど、所有しようと思うと、やっぱそのしっかりした農業の適格法人というような形を取らないといけないということで、そういったところを目指して一応別法人化してね、やっていこうということで、ある意味農業に対する本気度を示している ものと。
はい、これは昨年度のうちに、
はい、
発電マンがいくつかの農地を取得したり、
はい、
またすでに、農業でいくつかもう成長させるということがね、
はいはい、
収穫をしていくということを実感としてしっかりできるように体験したりとか、
はい、
今まで少し足がかりをつけてきましたから。
そうですね、はい、
これでも専門にすると、今まで発電マンの中でやっていた農業はこう全く切っちゃって別にするってことですか。
必ずしもそういうわけではなくてですね、発電マンベリーズの方では当然ソーラーシェアリングという部分も、農地で太陽光発電をやるっていう部分がありますの で、でこれは太陽光と農業を両方併用するというのがあるので、で、その中の農業の部分だけをちょっと専門でやる会社を作ったということですね。発電マンベリーズの方でもやはり農業に関わってはいかないといけないので、ソーラーシェアリングという部分は両方関わってくるので、太陽光の会社としても農業にも若干関わっていくというような形にはなりますね。
はい、発電マンのサイトを見ていただくと、そういうソラグリというソーラーシェアリングの、サイトも出来上がっているんですけど、ここを見ていくとね、2016年4月19日のことでした。日本初、市民共同出資による営農型の太陽光発電システムが 稼働開始。これ灰原だったんですね。川根、
川根本町っていうのかな、今は、
うんうん、そう昨年ですよね。
そうですね、
まもなく1年というところですよね、はい。これは今どんな状況なんですか。
そこもですね、今年あと3つぐらいソーラーシェアリングやってきますね。
じゃあある程度稼働したところ調子はいいということですね。
そうですね、非常に日当たりも良くてですね、うん、条件がやっぱ良かったので、でもともと川根本町の土地を借りてやってらした方があったりしてですね、
はい
はいはい、その方も地元でですね太陽光をいろいろやってる方なんですけど、うん、その方と一緒にですねあと3区画ぐらい、うん、増やしていこうかっていう話はしてますね。
じゃあある意味順調にいろんな方向から進めている。
そうですね、少しずつですけど、まあ、再生可能エネルギーを増やす方向には行ってますね、
うん、ちゃんとやれるような、は
い、そうですね、
取り組みですよね。
そうですね、うん、
必要なことを一つ一つまず作り上げている、
はい、
実績も含め、
はい、
というところですね。でそういうソーラーシェアリング、それならやっぱり本当に考えたいしやってみたいというお話があって、
はい、
お父さんのためのソーラーシェアリング入門講座なるものも岩堀さんやってきてるんですけども、はいはいはい、実はそのやっぱり課題に導入のための3つの壁があるんではないか、
はいはい、
ということが書かれてました。何ですか、はい、これ、
まあ、やはり農地でやるという部分でですね、
うん、
農業委員会の、まあ、許可を得なきゃいけないということが、まあ、ありますよね。でこの手続きにやはりこうどうしても面倒な部分もありますので、うん、まあ、そういった面はうちの方も今ノウハウもだいぶ蓄積してきてですね、お客様と一緒にこう農業委員会提出書類だとかそういったものもこちらの方である程度揃えてこう出すような形に、なってきてますけどね、うん、やはりでもどうしてもその農業を続けないといけないもんですから、
うん、
やはり、例えばこうお父様は農業されてて息子さんはもうサラリーマンでと、うん、でもうちの農地に太陽光やりたいんだと、と例えばお父様がまあご高齢でねもうちょっと将来までずっとできるかわからないよって言うと、その本当に続けられるのかどうなのかと、農業をやっていないと太陽光は
まあ、ダメ、
稼働できないっていう仕組みがもう3年ごとにこう見直しをされてしまうので、そこの部分でですね、じゃあどうしようということで、やっぱり悩まれる方があるんですよね。
あ、そうか、太陽光発電はまあそれで始まっていくけれども農業に対する決意表明も必要になってくるんですね、はい、
そうなんですよね。でもし例えば農業 3年ごとに見直しありますから、その3年後にですね例えば誰も農業やってないということになると、極端な話太陽光撤去しなきゃいけないということにもなりかねないんですね、
はい、
そういうリスクがあるので、まあそれも僕ら農業を始めた一つの理由ではあるんですけどね、そこの部分をじゃあ例えばもう本人ができなくなっちゃった場合に私どもで農業自体をやってしまおうと、もう
借り受けると、
はい、借り受けて農業そのものを、まあ、うちがやりますと
今よくアパート経営でそういうのありますけど
というような
賃貸保証というのが、
そうですね、いや最初のきっかけはそんなところだったんです。ただまあどうせやるならうちが農業をやるならまあ本当にやっぱ農薬とか化学肥料とか使わないサステナブルな農業をやろうということで無農薬でね今やってますけどね。
さあ3つの壁って言いましたけど、そうなるとあとは、
あとはね融資の部分ですね。
はい、
はい、これどうしても普通の太陽光だとまあ、土地を担保にとかですね、融資をこう借り受けることが割と楽なんですけれど、農地ってね担保にならないんですね。で融資がね非常に難しくなってくるもんですから、例えば自宅のを担保に入れなきゃいけないだとか、さまざまなちょっと問題があってですね、どうやって融資を引っ張り出すかというところが、まあ、もちろん現金があればいいんですけど、なかなかねそういう方も少ないので、そこの部分のハードルがちょっと大きいですね。
じゃあ今やもうソーラーシェアリングのアドバイザーにもなってきてますね。
まあそうですね、やっぱりそれと3つ目がですね、うん、やはりパネルの下でどんな農業をやるんだと、
うんうんうん、
でそのやる農業によってそのパネルレイアウトとか設計とかっていうの、
はい、
そういったことも考えなきゃいけないので、
うん、
これがですね 後からじゃあそのパネル設計を変えようと思ってもなかなか難しいもんですから、うん、将来にわたってこういう農業をやるんだというものをある程度計画を立てた上で設計をしなきゃいけないという、そこまで農業を考えながら設計をできる会社ってなかなか少ないんですよね、うんうん、その辺のアドバイスは、まあ、今ちょっとうちも蓄積をしているところですね。
なるほどね、はい、まあ、この将来を見据えていくというちょっと前まで当たり前だったことを今忘れがちなことがここでは必要になってくるってことですね、全てね、しかも、まあ、そういうためにも自分でまずは農業もやってみないとというのが、
そうですね、
その3月30日の発電マーアグリーズという会社設立にもつながっていくんですね。本気度を見せてくれた発電マン、今年度もいろいろとどうやら動きは興味深いものがありそうです。それではまた第4週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このコーナーは発電マンの提供でお送りしました。